皆さんこんにちは、税理士の長谷川浩一です。現在ですね、赤字の会社が8割から、ね、9割って言われてるんですけども、なのになぜですね会社を維持できるのかなっていうことですよね。はい。で、今であればですね、日本政策金融公庫であるとかですね、市とか都の制度融資、こちらの借り入れですね、会社を維持してるっていうところもあると思うんですけども、社長がですね会社に貸し付けをしているというところも多いんではないかなと思います。でこれはなんでできるかというと、当然社長に給与を出しているからですよね。またあるいは他にね不動産取得など別の取得があるのかもしれないです。はい。まあ、ですけども基本はやっぱり給与を出しているからかなと思います。なので私はこの、まあ、実質の利益っていうのは会計上の利益と、社長、まあ、あと親族などの、含めた報酬でどれだけ出しているのかということで考えています。例えば利益0円で役員報酬2000万円の会社と利益1000万円で役員報酬500万円の会社でどちらが利益出ているかと。で実質的に考えると実質的にはこの2000万円、まあ、利益はゼロなんだけど役員報酬2000万円出せる会社ですよね。で結局役員報酬多く取れるので会社にお金入れることができるのかなと思います。で上場会社だと雇われ社長であれば会社の金は人の金なのでもらえるだけもらっていいかもしれないんですけど、このタイトルの会社は株主イコール社長のいわゆる同族会社であることが多いんじゃないかなと思います。でまた仮に株主がたくさんいる会社であってもやっぱり社長に惚れてお金を出してあと任せたよなんていう形で社長の影響力が非常に強い会社がね多いんじゃないかなと思うんですよね。はい。なのでこの役員報酬の決定なんですけども、まあもちろん生活費がねいくらいるというようなところからですね、で利益とこの報酬のバランス考えてね決定するっていろいろねパターンがあるんじゃないかなと思います。でこの決定する際のポイントなんですけども、家族のね、方がいれば家族全体で、考えるってことが重要になってきます。例えば奥さんとか子供さんとかが、の親族がですねに対して給与を払っている場合なんかは、まあ、分散がね重要になってきます。例えば合計で、月額100万円ずつね給与を払うっていうことができる場合ですね、扶養なしで社会保険を考えないとすると現行の、ね、法律ですね、平成22年4月現在だと、社長1人で12万8140円の源泉所得税がかかります。でこれがですね社長奥さん50万円ずつ、ね単純2分の1で割ったとすると1人当たり29,280円、2人で5万8560円と半分以下になるんですね。はい。で単純にですね奥様などの親族に給与分散できればいいんですけども、やっぱ当然給与を多く出すってことは仕事をしてる、ね、仕事の内容っていうものが重要になってきますよね。で奥様とかでね全くこう会社にノータッチで関わりもなくっていう話になるともうほとんどやっぱり支給できないですよね。はい。で税務調査とかねもしあった場合も奥さんの給与も全然かかってないともうすぐ分かっちゃいますんで、そうするとその給与自体否認されるってこともね可能性も出てきちゃいますよね。であとですね奥さんの場合自体はやっぱりこう特殊関係にありますんで、登記とかされてなくてもみなし役員と判断されて賞与とかね出しててもこれが経費にならないという場合も出てきますよね。はい。で、なので奥様がですね実際仕事をしてですねの前提なんですけど、給与を高く設定するためには例えば取締役になっていただくと。でそうすればですね役員としての経営責任ですねの報酬が認められるので他の従業員さんとかと比べて多く支給するということは合理性があるということですね。はい、なります。でこの税率についてなんですけども、先ほどね利益ゼロで役員報酬2000万円で利益1000万円で役員報酬500万円でっていう話があったんですけども、これ、ね、会社の、利益には法人税がかかるんですけども個人のこの、ね、報酬には所得税がかかるんですね。でこの会社の、法人税なんですけども、これ結構大体一定になってます。で現行ですとですね、この2年間の間っていうのは、今800万円までの法人税が 18% になってますんで、まあ、法人税、住民税、事業税合わせて大体 28% ぐらいでなります。 そうすると個人の税率がだいたい 30% ぐらいが目安になるんじゃないかなと思うんですけども、その目安となる所得っていうのが、まあ、695万円と900万円、この辺が一つのラインになりますね。はい、だからこう個人だけガーッと出したりとか法人だけガーッと出すっていうのはちょっと良くないかなというふうに考えてます。で、社長年齢が60歳以上の場合なんですけども、これは社長だけに限った話ではないんですけど、60歳以上で給与をもらいながら年金を得るっていう場合もあると思うんですね。で、ここで注意しなければいけないのは、在職老齢年金制度っていうのがあります。で、これは60歳以降で働きながら年金を受け取る場合に、給料と年金の合計月額が一定額を超えると年金が全部または一部カットされるという制度なんですね。で、この役員の場合はね、問題ないとは思うんですけど、この給与には賞与もね、含めたところで月割りしますので、注意が必要ですね。あと年金は、まあ、2階建てで国民年金の上に厚生年金が載ってますので、国民年金は対象になりませんのでね、厚生年金部分だけになります。で、いくら以上でね、カットされるのかということで、まあ、厳密に見るとね、かなりこう複雑みたいなんですけど、以下の金額がね、だいたい目安になるっていうのは、60歳から64歳の場合っていうのは28万円。で、65歳以上の場合は48万円になります。で、この65歳以上かどうかっていうのは大きなポイントですね。所得税の計算の際も、年金控除の額がですね、70万円から120万円ということで、50万円もね、控除額アップします。はい、で、まあ、60歳ぐらいではですね、やっぱりまだまだ今の方若いですし、まあ、やっぱり現役でやってるっていう方も多いと思うんですけども、まあ、この場合では年金の手続き自体しないという手もあります。で、まあ、ただそうは言ってもですね、いただけるものはいただきましょうということで、カット額とかね、これを、ないところですね、役員報酬を設定している場合もあります。そうするとだいたい65歳以上であると35万円前後がだいたい目安となります。ただ人によってですね、いくらかけてきて、いくら年数でいくらかけてきたって全然違うので、やっぱりこれはですね、日本年金機構ですね、昔の社会保険事務所に確認してもらって、シミュレーションして、ここでいくらこう給与出すといくらですよというような形で出してもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、で、この社会保険料なんですけども、等級ということで、社会保険のこの金額が決まってきます。で、これ役員報酬だけじゃなくて、社員の給与もね、当然同じ考え方です。で、よくですね、給与を、決定するときに月給25万円とかっていう形で額面で決めることがかなり多いんじゃないかなと思うんですよね。でもですね、手取りで見るとですね、社会保険料は円単位だし、源泉所得で10円単位とかで、最終的には1円単位の金額とかね、なってることも多いと思うんですよね。だ、そうすると額面にこだわる必要があるのかっていう話ですよね。はい、なので、このね、健康保険、厚生年金というのはまあ算定基礎ということで年間で決めて等級でね、決定されるんですけども、残業代がない場合とか、まあ、もう毎月ね、通勤程度決まっている場合でもう月もこれぐらいということが確定しているんであれば、この等級を意識して給与を決定するということが可能になってきますよね。はい、で、まあ、具体例で言うとですね、まあこの22年4月でですね、健康保険料が大幅にアップしたんですけども、まあ、これも、加味したところでですね、計算例をいくと、まあ、この月給25万円の場合ですね。で、ここから等級が境目になる場合ですね、これは。はい、なります。で、他に支給なくて介護険なしの場合なんですけども、健康保険料と厚生年金ですね、合わせて、月額3万2000円になりますね。約3万2000円ぐらいです。はい、で、そうすると、会社と本人合わせて6万4000円ぐらいになりますよね。はい、で、これを、月給24万9999円。1円下げただけですね。はい、そうするとですね、この社会保険料の折半額が、2万9600円。で、総額でも5万9200円ぐらいになるわけですよね。そうすると、 本人と会社でですね、総額で、まあ、約5000円ぐらい、ね、月の保険料5000円ぐらい違います。そうすると年間6万円も違ってきちゃうんですね。たった1円違うだけで、まあ、1円違うってことは年間12円なんですけど、これ減らすだけで、6万円も違ってきてしまうと、はい、で当然社会保険料が減るってことは実際まあ払う経費が少なくなるので税金がね増えちゃうんですけど、ただもちろん手元に残るお金っていうのが本人も多くなりますよね、し会社も多くなりますんで、なんで給与をね決定する場合にこの等級のこともね多少頭に入れてですね決定されるといいのかなというふうに思っています。